みんなウィスマリニャだよ。ウィスマチャンネル。12月24日、クリスマスイブの配信となります。皆さんクリスマス気分は味わっていらっしゃるでしょうかね。まだまだ暖かくなったりね、まあ、すごく寒い日もありますけれども、なんだかね、今年は雪がもう降らないようなそんな感じがあります。ホワイトクリスマスは今年はなさそうですかね。はい、さてどうなることやら。そういえば先日美容師さんとお話をしてて、美容師さんがこの前テレビでクリスマスのクイズについてやってたのを見たんだそうで、そこでクリスマスイブのイブってどういう意味か皆さんご存知ですかね。そんなお話をね聞かされたんですがね、私たちだとクリスマスイブというとクリスマスのね前日、まあ、前夜祭とかそんなイメージがありますが、イブっていうのはねイブニングの略だそうでね、まあそう言われてみるとそうですよね。イブに前夜なんてイメージの英語がね当てはまるものはちょっと見当たらないのでね。はい、ということなんです。まあキリスト教だったりとか、まあ宗派にもよるみたいなんですが、まあ大体は24日の、あの日没後からね、お祝いされるところが多くいらっしゃるようで、それでまあクリスマスイブということで午後からのイメージ、意味を、取っているんだそうですね。なんで日本で言うねメリークリスマスイブイブとか最近は聞きますけれども、あれは全然意味のない言葉だというのを、頭の隅にちょっと入れといてみてください。まあそうとはいえ私は普通に使うかと思います、今後も。はいね、12月ももう終わりになります。うちはねプリンターがこの年のせいに数日前に壊れたことが発覚しまして、修理に出さなきゃいけなくなりました。いろいろプリントアウトができないだもんで、少数部はね、ちょっとセブンイレブンさんに、頼って、なんとかやり過ごしております。この年末ただでさえねいろいろ忙しいのにちょっと修理に出す時間がなくってですね、年明けになりそうですね。それまでにプリンターを使う必要は、まあ歌の仕事とかが入ったら歌詞を手書きで書けばいいかなぐらいな感じでおります。はいね、皆さんこう機械っていうのは突然壊れますからね、はい、日頃のメンテナンスしっかりしていきましょう。ということで本日も行ってみましょう。この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りします。
はい、イオシス東方ロックアレンジシリーズ第8弾、今回はサクサクラークルがいっぱいの超豪華2枚組、これを聞いておけば間違いなしの最強東方ロキノン系アレンジコンピ CD です。ロキノン東方ボリューム8、2枚組18トラック収録、2019年10月6日第6回白麗神社秋季例大祭にて発開始特売会イオシスショップ同人ショップにてお求めください。
レタスだよ、また財布をなくしたよ、誰にでもクラブで聞きたいメロがある。イオシスが手掛ける最新型東方クラブミュージックアレンジシリーズ第2弾、東方ブートレグス28トラック収録、2019年10月6日第6回白麗神社秋季例大祭にて頒布開始、即売会イオシスショップ同人ショップにてお求めください。レタスというのは嘘だよ。
最強の12組による最
強のチルパコンビが登場。誰も聞いたことのない最強に高まるチルパの決定版、みんなのパーフェクトチルパ天国、チルノのパーフェクト算数教室カバーアルバム12トラック収録。2019年10月6日第6回白麗神社秋季例大祭にて販布開始。即売会、イオシスショップ、同人ショップにてお求めください。サイドチェスト。
ウィスマふつおた。はい、このタイトルコールが現れたということはそういうことです。このコーナーは皆様からいただいたお便りをご紹介させていただくコーナーとなっております。本日もありがたく頂戴いたしましたので、大事に大事にご紹介させていただこうと思います。ラジオネームサビトリさん、埼玉県30代男性の方です。いつもありがとうございます。マリナさんこんばんは。今日はクリスマスイブ、きっとオムライスが美味しく食べられる日に違いありません。というわけで、遅ればせながらオムライス2019リミックスバージョンの感想と私のことを少しお伝えしたいと思います。初めて聞いた時、アレンジがいいのか歌詞と相まってとてもおしゃれに感じました。特に気に入ったのはカラオケバージョンを聞いた時です。あの音色が自分に合うようで、中でもイントロの部分がとても好きです。原曲の方はあまり知らないのですが、こちらのリミックスバージョンが自分にとってのメインになりそうです。歌詞と合わせてこれからやみつきな曲になっていきそうです。それから自分のことですが、年始から群馬に転勤することになりました。初めてというわけではなく、以前いた場所に、再び赴くのですが、埼玉で取り組んでいることがあり、埼玉の家はそのままにするため、行ったり来たり忙しい日々になりそうです。マリナさんもこれから M3 に向け徐々に忙しくなってくると思いますが、また新しい曲の発表を楽しみにしています。最後にツイッターの方では好き放題コメントをつけてしまっていたのに、いろいろお相手くださりありがとうございました。おかげでとても楽しい一年を過ごすことができました。また来年もマリナさん、磯村さん、関係される方々、ウィスマチャンネルをお聞きの皆さん、自分にとって良い年となるようお祈り申し上げます。ちゃんとしたご挨拶、年末のご挨拶とともにね、ありがたい、メッセージをいただきました。ありがとうございます。そうですね、オムライス、クリスマスに食べてもいいものですね。まあクリスマスといえばピザとかね、チキン、ターキーなんですけれどもね、チキンの方が多いでしょうか。ケーキね、やっぱりちょっと洋風の食べ物が多いですかね。なんでオムライスもきっとね、食べるご家庭は多いかと思いますね。特にお子さんとか好きでしょうね。なんでオムライス2019年バージョン、皆さん聞いていただけましたかね。うちのサークルはですね、毎回、リミックスバージョン、ボーカルがないバージョンもね入れているんですけれども、他のサークルさんだとやっぱり歌物は、イントロというかこうオフボーカルのものは入ってなかったりするところが結構多いんですよ。ですがうちは、毎回、全部全曲ですかね、リミックスの時は入れない時もあるのかな、入れさせてもらうことが多いです。まあほぼ入れてます。やっぱり私の声質というか歌い癖というかね、結構強いものがあるので、まあ、それがあるなしで、同じ曲でもね雰囲気が違ったりとかしますね。あとはやっぱりボーカルが乗ってないことで、こんな音の使い方とかあったんだとかね、細かいところの発見もあったりとかして、やっぱりね磯村さんも毎回毎回お忙しい中ね、あれこれといろいろ考えて作ってね、もう本当に素晴らしい曲作ってくださるので、ぜひともマリニアの声がないバージョンもね聞いてみてもらいたいっていうのが私の中に一つあります。はいね、 磯村さんに向けての感想もね、いろいろと、お寄せいただけますと幸いです、ね、やっぱりうーん磯村さんって多彩ですよね。おしゃれな曲ももちろんですけど、この歌詞、オムライスの歌詞はですね、あ、もともとの原曲はですね、マジック・オブ・ザ・フード。ね、こちらは、食べ物系の歌がアルバムとなって入ってるんですが、こちらの方にね、オムライスっていう曲、原曲の方が入ってるんですけれども、私が作詞をして、これがですね、食べ物なんですけれども、ちょっと、異性の、イメージをね、ちょっと染み込ませたような、そんな恋の始まりそうな、ワクワク感とともに、美味しいオムライス食べれそうな感じで、歌をね歌詞を作ったら、思った以上にね磯村さんがおしゃれな、曲を作ってくださったということなんですよね。可愛い曲なんだけど、なんかちょっと大人な感じのおしゃれ可愛さ、いいですよね。磯村さんこういうなんだろうな、才能というかおしゃれ可愛いんだけれどもの可愛いのバリエーションがすごく幅が広いですよね。これからもいろんな曲聴けるんじゃないかななんて思ってます。私もリミックスバージョンとっても気に入っていまして、もう何回も聴いてます。今回は1曲 の、まあ、オフロボーカルと、合計2曲になりますが、このアルバムじゃなくてこうシングルタイプのものなんですが、通販でもね、お買い求めいただけますのでね、まあ、もちろん次の M3 の時もね持っていきます、まだゲットしてない方にもぜひとも聴いてもらいたいです。よろしくお願いしますね。はい、それからねサブトリさんは年始から群馬に行って、ね、転勤されるということで、ね、埼玉と群馬同じ関東でも私結構ね地理全然できないんですよ。多分それなりに距離ありますよね。はい、なんでまあね県が一つ違えばそれだけでね距離はありますんで大変かと思いますね。やっぱり普段は会社の寮とかなんでしょうかね。でたまにお家に帰ったりとかなんですかね。大変ですね。特に年末年始とかはね、会社自体が忙しかったりするんでね、なかなかその忙しい生活になれるのも大変かと思いますが、ね、どうぞね体はお大事にしながら、あれこれ頑張ってください。はい、私たちも M3 に向けてねえ、人事じゃないですね。今回 M3 はね、オリンピックの関係とかなのかわかんないんですけど、ちょっといつもよりも1ヶ月以上早かったりするんですよね。なんでもう作ってないとあれなんですが、はい、相変わらずね、ノロノロで。ただもう作るものはもう決まっていて、それはこれからもう制作に入るかどうかっていう段階ですのでね、多分今回はちゃんとしたものは出せるんじゃないかななんて思ってますが、前回出す予定のものとはまた一旦ちょっと違うものになります。引き続きちょっとねまだ都合が忙しかったりとかするみたいなのでね、ちょっとまたでも今までとまたこう思考の違うものなので、きっと喜んでもらえるものになるかと思います。はい、なんでね、また情報お待ちください。ツイッターの話ですがね、ウィスマチャンネルラジオをね始めるようになってから、まあツイッターでもね、絡んでくださる方、あとはしがないの方で絡んでくださる方、ウィスマチャンネルで絡んでくださる方、ね、なんかそれぞれこうフィールドごとでなんかこう反応くださる方が分かれてたりとか、まあもちろん全部聞いてるよとか全部見てるよ応援してるよってくださる方もねいらっしゃるんですけれども、なんだろう、だからウィスマチャンネルになると今度は皆さんからメッセージをいただく機会 ね、あのツイッターみたいなこう短文ではなくて、うん、長文もいただいたりとかして、今までツイッターでも何でもあまり反応をいただいてない方からも、なんかこうね、名前がラジオネームとかお名前がつくことによって、あ、なんかすごい距離が縮まったような感じがしてとても嬉しいです。でツイッターの方なんですけれども、私も本当に申し訳ないぐらい食べ物と大福ちゃんの画像ばっかりでね、サビトリさんはね、松屋のね定食の何の変哲もない松屋の定食でもね、毎回コメントとかくださって、逆に申し訳ない、ありがとうございますなんて思ってます。あの歌の、ね、作品のお知らせと、まあ、大福ちゃんのことと食べ物のことばっかりが多いんですけれども、まあ、最近歌はそうですね、歌は歌っているんですが、やっぱり表に出るものっていうのが、ご紹介、マリナが歌ってるよっていうのがご紹介できるのが本当になくってですね、なんでまたいつか機会ができればなーなんて思ってます。まあ、それまではツイッターとウィスマチャンネルとで、あ、今日も藤原マリナはなんとなく元気に生きているんだなとぼんやり、伝わったなら幸いです。はい、サブトリさんもね、リスナーの皆さんも、ツイッターの方でねコメントをくださる方も、リツイートとかいいねとかくださる方もね、来年もぜひともよろしくお願いいたします。磯村さんと一緒にウィスマチャンネルと、ウィステリアマジックのサークル活動の方、頑張りますのでね、よろしくお願いいたします、なんてこうなんかエンディングのご挨拶みたいになってしまったけれども、はい、サビトリさんありがとうございます。来年もよろしくお願いいたします。ということで、ふつおたのコーナーでした。ウィスマ今日のパワプレ、パワプレ1曲目は2019年秋にウィステリアマジックより発売いたしましたオムライス2019リミックスバージョンです。作詞藤原まりな、作曲磯村海でお届けいたします。聴いてください。オムライス、オムラ、オムライス、オムライス、オムライス、オムラライヤイヤイヤ、オムライス、オムラ、オムライス、オムライス、オムライス、今日はオムライス。何か物足りなくて、たまにはこういうのも許してくれるでしょう。決して高くはないけれど、少しおしゃれな気分だから、あなたに甘えさせてもらうんだからね。鮮やかイエロー、無邪気色、ワクワク心、待ちきれない、ふわっと包まれとろけそうよ。あなたに出会えてよかったわ、yeah、 あなたと出会えてよかったわ。オムライス、オムラ、オムライス、オムライス、オムライス、オムラライ、トレンドナウ。はい、急にタイトルが変わりました。 ねえ、なんかこういいこうタイトルないかななんて思ってたところ、まあこういうこのタイトルがふさわしいかななんて思いつつ、今後は、これで固定でお願いします。磯村さん、この音声取っといてくださいね。ということで、このコーナーは、ツイッターを、この収録の時、この今この瞬間に開いて、ツイッターでトレンドになっているものについて、私マリニャが率直に語ったりだとか、わからなかったら調べて、その反応を皆さんにお伝えするというね、まあ自己学習といいますか、まあ皆さんも学習になるであろうとね、まあいろいろ流行りはその都度その都度更新されますので、皆さんも知らないことなどあるのかもしれません。ということで、本日のトレンド行ってみましょうか。上位1位の前に、まずは、公式からのプロモーションで、ハッシュタグメリークイックペイね、アミューズ所属のハンサムメンバーから限定クリスマスメッセージが届くということで、ハンサムメンバーって何でしょうかねって、私はグループとかに、なんかジャニーズ系のグループにあったのかなって思ったんですが、どうやらそういうあれではなくて、なんかハンサムなんとかライブっていうのが、なんかこうお顔の良い、まあもちろんこう歌もねお上手な方が厳選されて、毎年毎年なのかはわからないんですけれども、ライブを、この時期にするそうです。でそれのまあクイックペイとのコラボレーションでしょうかね。あ、ペイ系のものと言ったら私はクイックペイが一番古いんじゃないかななんて思っているんですが、最近クイックペイあまりおはんね名前聞かないですね。 CM とかは本当メルペイだったりとかね、ペイペイもちょっとね、おはんもう名前を聞かなくなりましたかね、ちょっと静かになりましたかね。これからはね、なんだろう、スマートフォンとかから簡単に映画をね、キャッシュレスの時代になってきましたね。はい、こんな感じです。ハンサムメンバーですってあんまり人のお顔でどうこうっていうのが私にはないので、あんまりこうジャニーズとかアイドルとか詳しくないから、もうこのハンサムメンバーっていうのもなんぞやって思いました。はい、1位から行ってみましょう。トレンド、1位、ハッシュタグ聖夜にあなたとエッチしたい人数。これはまあ言うまでもない、なんかこう診断系なんですかね。はいなんかみんなこういうの好きなんだな。聖夜って言ってもね、日本だけですね、そういう。いや今海外でもそうなのかな、ね、まあまあまあまあ、はい、日本は日本でね、ハロウィンもそうですし、クリスマスもそうですし、なんだろう、独特の文化がありますよね。2位、ボールガイチャレンジ。ボールガイチャレンジ、これだけ聞くとなんかのイベントかなんかなのかなっていうのがありますが、よくを見るとポケモンのゲームかな、ゲームの中でボールガイっていう人がいるのかな。それでなんかこうなんだろうな、なんかあるんだろう、きっとなんかくじ引きみたいなのとかきっとあるんだろうな、そんな感じだと思います。3位、ハッシュタグ続きますね。今宵は丸亀肉祭り。あ、これはもうタイトル通りでしょうかね。はい、皆さんで、あれですね、リツイートするとクーポン券とかこう無料券がもらえるっていうので、多分みんないろいろリツイートしたりとかしてるがためにこうトレンド入りしてんのかな、ね、私も丸亀さんのこういうクーポン券のやつとかね、あとはコンビニ系のね、チキンプレゼントとか、いろいろリツイートして当たったりとかしてますけれども、ローソンこの前Lチキね、 ローソンはね結構当たってんですよ。もう5回以上当たってるんですけど、うん、引き換えるの忘れちゃったりするんですよね。どうしても近所になくってですね。もうローソンさ美味しいからな、近所にできたらいいのにな。はい、いつからかこう丸亀からローソンの話になったところで、4位、これもハッシュタグですね。今年あなたがいいねした人ランキング、ツイッターの記事にいいねした人をこう解析して、調べるものでしょうかね、今年はもう終わってしまうので今年なんとかかんとかっていうのが、今回のトレンドとか多そうですね、5位、震度5弱ありました、この収録日、12月の19日ですね、青森で震度5弱の地震があったそうでね。なんかこうここ最近関東から北の方でなんかたびたび地震が多いですね。私もこれがあったのは夕方ちょっと前ぐらいなんですけれども、朝に寝ぼけてた時に、金縛りだったのか何なのか、ちょっと体が揺れ、しばらく揺れてて、あれ地震なのかな、それとも私がまだ寝ぼけてるからちょっとおかしいのかなって思ったんですけれども、なんか別に関東に限らずどこかで大きな地震がある前の日とか、前触れみたいのが私の体ではちょっと起こりやすくって、耳鳴りがしたりとかね、そんなことがあります。まあ動物だから人によっては何かこう予兆みたいなのを感じる人ながいるのかもしれないですね。はい、オカルトの話でした。第6位、ハッシュタグあらしらせ、なんだろうこれ、あらしとかかな、あ、当たってた、あらしですね、あらしらせ、あらしのお知らせみたいですね。あらしはたびたび結構ホームページ更新されるんでしょうか、あ、音楽でちょっと、更新されるんでしょうかね。なんかこうファンの方たちもね、そこら辺は毎回毎回こう更新があるたびにすぐにこう即反応して、なんだか本当とってもみんな嵐好きなんだな、なんていうのが分かりますということです。7位、リボーン、リボーンってジャンプのリボーンですかね、ジャンプのリボーンじゃなくて、で嵐の新、さっきの嵐の新曲のリボーンっていう、ね、ダメですね、こうオタクの方の人はね、リボーンって言ったらジャンプね、だいぶ昔になりますが、いまだにね、こう人気の作品ですね、こちらも、はい、嵐リボーンが、リリースされるそうですよ。はいね、嵐どんどんどんどん新しい新曲も結構頻繁に出しますね。はい、8位、スカーレットカラー、スカーレット赤、あ、これは有馬記念の有馬記念の、お馬さんの名前ですかね。はいはいはい、スカーレット有馬枠の速報、有馬枠の、 あの枠順が速報で出されてて、スカーレットカラーがまあ一番だというところでね、絶好調ですね。はい、スカーレットカラー有馬記念、あ、そっか、すぐ有馬記念かねえ、大松さんもあれかな、2年ぐらい経ちますでしょうかね、しばらく大間見てないんですけれども、テレビでね、競馬のたまたま映ってる時はね、ずっと見てます。はい、私のいとこはあの毎回毎回有馬記念とかね、大きいタイトルのものはなんか馬券買って、なんか家族でみんなで楽しんでるみたいなんで、はい、それもいいかと思われますね。はい、9位、地震大丈夫、あ、これは青森の5位のね、震度5弱の青森のお話を受けてでしょうかね、皆さん心配してますね、津波の心配はなかったということでね、よかったと思いますが、今後あの関東の直下型地震につながるなんて さっきテレビでもやってましたので、ちょっと心配ではありますね今後。はい、10位、 月48万円必要ということで、多分これまあ、お給料の話でしょうか。開いてみると夫婦2人、子供2人の計4人家族で生活する場合には月48万円が、現在では必要という、調査の結果で話題になっているということですね。でも夫婦2人、子供4人、子供2人で4人で月48万っていうのは、まあ、それでも本当に最低限の金額だと思いますね。まあ、それにしたってね、お父さんお母さんどちらかが子供が生まれたてとかで付きっきりになってしまうと共働きとかもねできないですからね、一人で月48万今時稼ぐのって結構大変かと思いますね。難しいな。もうちょっとこう一人一人のお給料が上がってくれるといいんですけどね。なかなか景気は悪くないのにお給料が低いというね、もうちょっとなんとかなんないかななんて思います。ということで、トレンド10位まで、皆さんと一緒に追ってみました。ということで、皆さんはお気づきになったのかもしれませんが、今日は何の日のコーナーが、ここのところなくなってしまいました。というのは、もう1年以上続けておりますかね、日が先月だったか今月だったか日が結構ダブってしまって、ウィキペディア見てもあこれ絶対に読んだっていうことがね多くなりましたんで、今回から、今月から、新しいコーナー、似たようなものでね、新しいコーナーとしてこのトレンドナウ毎回毎回続けていこうと思います。これはその都度のねトレンドですから、まず被ることはないんじゃないかななんてそんな風に思ってます。これからもよろしくお願いします。以上トレンドナウのコーナーでした。ウィスマン、今月のイオシスのパワープレです。東方ブートレックス2よりルナティックバイブスです。聞いてください。ウィスマ、マリニャのトップ5ということで、やや定番化しつつありそうな雰囲気があります。せっかくですからね、やっぱり季節ものにかこつけて、何かお届けできるコーナーないかななんて思っておりまして、前回はクリスマスソングのね、マリニャ的トップ5を、皆さんに、お話しいたしました。今回は、マリニャのではないのですが、世間一般皆様のトップ5になります。今回のトップ5は同じくクリスマスの話題になります。クリスマスのプレゼントトップ5です。ランキング、とあるサイトのところを参照にさせていただいております。恋人、ね、日頃お世話になってるお友達、あとはご家族ね、なんかこう毎回毎回プレゼント、ね、クリスマスだと毎年ありますからね、困っている方もいらっしゃるんじゃないかななんて思います。 同性だったらまだね、こういうの欲しいんじゃないかな、私も欲しいしみたいな感じでプレゼント決めやすかったりするんですが、異性だとね、もう何が欲しいんだろうっていうのも全然わかんなくて、もう私もね、よくね、モックアップとかね、そういうので関係の方にこう日頃お世話になってるんで、ちょっとしたプレゼントを渡したりとかもあったんですが、やっぱりね、誕生日とかね、もうそう、ギギョさんとかモックさんとかね、何をプレゼントしたらいいか本当に分かんなくって、まあ、こういう今ネット普及してますから、調べたらいくらでもあるのかもしれないですね。やっぱりこうあまり凝ったものもいいのかもしれないですが、凝りすぎてもらって困るっていうのもねあれなんで、まあじゃあこんなものありますからご参照にと、今回ご紹介させていただきます。まず第5位、ブランド腕時計かっこレディースって書いております。ちなみに6位のところに、ブランド腕時計かっこメンズってありますね。レディースの方が1位分だけ上ですかね。どうしてもやっぱりプレゼントってなると男性から女性に贈ることが多いんでしょうか。はい、忙しく働く女性へ贈りたいということで、まあ時計は、まあ、今スマホがあるので、まあ、スマホを結構頻繁に覗く人は多いから、まあ、時間はっていうのはありますけれども、やっぱり女性は何かこうたしなみとして一つアクセサリーね、ワンポイントで欲しい。でもね、仕事場だったりとか、まあそういうところでなかなかこうブレスレットだったりとかネックレスだったりとかイヤリングとかね、つけづらいっていう方にも大丈夫なねものなのかななんて思います。でやっぱ女性となるとそのファッションによってもね、腕時計を付け替えるっていう方も多くいらっしゃるので、まあ、普段きれいめ系のお洋服に、まあ、おしゃれなそういう腕時計をつけてる方は、ちょっとカジュアルなものをプレゼントしたりとか、いつもと違うものをプレゼントするっていうのも一つの、ね、方法かななんて思いますね。え、でもブランド腕時計もブランドもピンからキリまでありますが、まあ高いもの本当に高いですよね。まあ、そこまで高いものをね、プレゼントね、誕生日とかね、クリスマスとか毎年来るプレゼントにね、毎回やってたら大変なので、まあ腕時計っていうと大体平均、そうですね、20代30代とかだと、まあ、2、3万ぐらいが平均なんでしょうかね。まあ、それぐらいのちょこっとしたブランド腕時計、プレゼントすると喜ばれるのかもしれないです。まあ、私はブランド云々とかよりもやっぱデザイン性がいいかな。ブランドね、気にしてつけてるで、なんかね、ブランドすごい詳しい人だったら気づいてくれるかもしれないですけど、私があんまりブランドに詳しくないから、あ、それなんとかの腕時計じゃんっていうことはないですからね。はい、なんでブランドよりもやっぱデザイン、そのデザインかわいいねなんて言えるような腕時計だといいのかななんて思います。第4位、マッサージ機。これね、私も1年か2年前ぐらいに買ったんですけれども、画像に載ってるのはマッサージ機といってもマッサージクッションですね。ね、マッサージチェアとかだとやっぱり大きなお家にね、ご家族で住んでいらっしゃるとかだと置き場所、まあ、値段はさなが、ね、値段はねとりあえず置いといて、置き場所に困るっていうのがねありますからね、一人暮らしだったりとかすると。まあそれがマッサージクッションだとね、普通のクッション型の、小さなサイズになりますので、あっても困らない。あとお値段もそうですね、1万円前後ぐらいでありますので、まあプレゼントには悪くないのかななんて思います。でこれがですね、私も今日も朝から使っていたんですが、本当に気持ちいいね。 あのマッサージ機ってなんかね、昔ちょっと小さい頃とかね、お父さんとかが使ってたものとかもちょっとねいじってみたりとかしましたが、なんかこう効果がねいまいち、なんか揉まれてるっていう感じもしないし、これ気持ちいいのかな、振動だけじゃんみたいなのがありますが、最近のマッサージ機の性能ってすごくいいんですよね。なんかもう掴んでこう奥の方までこう揉みほぐされてるような感じが、そう、とってもいいので、まあ、私マリニャ個人的にもマッサージクッションおすすめです。まあ、でももしかしたら持っているかもしれないのでね、まあ、それとなくちょっと聞いてみてみるのもいいのかもしれないです。はい、第3位、ブランドバッグ（レディースね、え、やっぱブランドバッグといえば男性よりも女性が持つイメージが大きいですかね。ブランドバッグって言っても、そうだね、ブランドバッグこそ、まあ、時計は本当にピンとキリの差が激しいんですけど、ブランドバッグはもう本当に高額なもの果てしないですからね。ブランドが好きな彼女さんとかだったらお金がすごくかかるような気がします。下手なブランド品あげられないですね。はい、なんでね、時計はやっぱ 1万からね 2,3 万ぐらいが平均なのかなって思いますが、ブランドバッグとなるとちょっとしたブランドでもちょっとやっぱり下がだいたい3万円ぐらいからみたいな感じになりますか。はい、そこはお財布とね、やっぱりなね、あとは値段に関係なく素材とか、やっぱりあとはデザインね、君に似合いそうなんでって買ってきたよって、ちょっと安物だけどみたいなの、でも君のためにってなんか似合うものを選んでくれるっていうのはちょっと嬉しいですね。お友達でもなんでもね。はい、なんでブランドバッグ、ブランドに限らずとも、身につけるもの、持っていて困らないものの一つかもしれないです。はい、2位、名入れギフト、名前を入れる、何かに名前を入れる。画像ですと、ペンに名前が入ってる感じでしょうかね。私もう小学校卒業の時に、まあ、中学からは受験で私立に行くんですけれども、まあ、その合格祝いで、担任の先生がですね、内緒で名前入りのボールペンをねくれたんですよね。もうすごく嬉しかったんですね。なんだかそうだな、それを普段から使うかどうかでの必要性とか考えちゃうと、まあね、会社とかだとね、どっかに置き忘れたりとかそういうのもありますからいいのかもしれませんが、個人で使う人となると名前を入れる必要性あるのかな、ないのかなって考えちゃうとちょっとあれなんですが、でもこう名前が入ることによってちょっと普段とは違う、一つこうワンランク上の特別感が生まれますね、ボールペンでも何でもね。はい、なんでね、ちょっと困ったらね、いいのかもしれないですね。ボールペンとかでもちょっとしたこう書き心地のいいペンとかだとね、そこそこのお値段でもいいものが手に入ったりするので、お名前今だと無料で入れてくださるところも多いですから、いいかもしれない。はい、特別な日にどうぞ、お誕生日とかね、プレゼント、お祝い事いいのかもしれないです。第1位、ダカダカダカダカダーン、第1位、ダカダカは先に来なきゃいけなかった、ブランドマフラーかっこレディーズメンズかっこメンズがランキングに入ってないですねはい、やっぱりどうしてもね、男性からになってしまうんでしょうか。何があってもなくても、はいね、日頃の感謝、やっぱり女性は物欲主義とかね、まあ、結構現実的な人が多いと聞きますのでね、やっぱり何かこうプラスアルファで、ね、ごちそうの他にもあったりとかすると、気持ち的には上がって嬉しいのかななんて思います。でブランドマフラーっていうのはですね、まあブランドもピンからキリまでとはありますが、 割とブランドマフラー、マフラーっていうのは、そこそこ有名なブランドでも結構思ったよりは手頃な価格でね、手に入ったりするんでおすすめです。私も、はい、私はもらったことがなくてですね、ユニクロのね、あの1000円ぐらいで買える輪っかになってるフリースのマフラー、今年も使いますけれども、はい、ね、まあ、ブランドマフラー私にプレゼントしてくださってもいいんですよ、はい、でなんでブランドマフラーだと、そうだな、ブランドそこそこのブランドだと1万円ぐらいからありますからね、名前のよく聞くものでも、結構手頃な価格で、聞ける、買えるんじゃないかななんて思いますね。あのちょっとプラスアルファ加えたブランドのマフラーに切り替えることで割と薄いんだけどあったかいみたいな素材になったりするからね、なんかね、みんななんかいいマフラーしてる人に限って薄っぺらいマフラーだったりするんですよね。でもすっごいあったかそうなんですよね。ああいうのもちょっと欲しいですよね。私のマフラーはいつももっさりしてるはい、可愛いですよ。でもデザインはね、あでもユニクロのはね、何にもないです、はい、ユニクロはねなくしても大丈夫だからでね、遠征用に昨年自分で買いました。なくしても大丈夫って言ってね買ってね、その次の日にね電車に置き忘れて、ねもう拾得物で取りに行くっていうねことをしでかしましたが、はい、ね、私みたいな人はあんまり高いの身につけない方がいいかもしれないです。はい、気になった異性、同性の方にね、プレゼント、何かしら困った時には、ぜひこれを思い出してください。以上マリニャのトップ5でした。ウィスマ今日のパワプレ。パワプレ2曲目は2011年春にウィステリアマジックより発売いたしました君と魔法の響きより革命キッスエレクトロアコースティックレボリューションです。作詞作曲磯村海でお届けいたします。聴いてください。告知のお時間です。しがないレコーズの YouTube 配信しがない5分ショー、木曜日の担当を藤原マリナがしております。ぜひご登録もお願いできれば幸いです。登録者数年内に1000人目指しておりますが、もうあとちょっと ことで1000人達成らしいですね。1000人達成したら何かあるんでしょうかね。毎回毎回なんかちょっとずつ何人達成したら何かの動画配信ね、みこさんとねキムさんというね、お二人のね方のね、まあ、ファンが多くね、しがないレコーズのファンの多くは、お二人のファンでいらっしゃるでしょう。何かしらこう動画がねアップされたりするそうなんで、1000人達成の際にももしかしたら何かあるかもしれません。登録お願いいたします。ウィステリアマジックの新作および旧作すべてはブースのウィスマショップ通販にて、一部の、旧作は、イオシスショップ様にてお取り扱いがあります。イオシス関連の他作品も お求めの方はイオシスショップ、ウィステリアマジックのみのお求めの方はウィスマショップがお得です。M3 秋の M3 の新作は、残念ながらイオシスショップ様には現在お取り扱いがありません。ウィスマショップ通販にてお買い求めいただけます。ズキズキティップトーラブも、まだまだ、お買い求めいただけますので、気になった方はぜひよろしくお願いいたします。色紙のプレゼントは、現在終了しております。また何かプレゼント企画、考えてますので、その時にはよろしくお願いいたします。ということで以上告知のコーナーでした。忘れそうになった。
2019年11月10日でヌルポ放送局は15周年を迎えました。老体に鞭打って頑張るぞい。 YouTube、サウンドクラウド、ポッドキャストのフォローお願いします。
はい、イオシス東方ロックアレンジシリーズ第8弾、今回はサッチャンラーグルがいっぱいの超豪華2枚組、これを聞いておけば間違いなしの最強東方ロキノン系アレンジコンピ CD です。ロキノン東方ボリューム8、2枚組18トラック収録、2019年10月6日第6回白霊神社周期例大祭にて発開始即売会イオシスショップ同人ショップにてお求めください。
ウィスマ。はい、エンディングのお時間です。実はですね、ウィスマチャンネル、今回が年内最後の配信となります。とはいえ、もしかしたら、ね、年末年始どちらかとかにね、また特別回配信する可能性もあります。まあそこら辺はマリニアの気まぐれにお任せください。期待はしないで待っててください。ということで、今年も1年ありがとうございます。まあ藤原マリナね、まあミスワチャンネル、まあ磯村さんの力もあって続けさせていただくことができております。皆さんが一人でも聞いてくださる限り、何かね大きなやむを得ない事情がない限りは、今後も続けていきたいと思います。マリナのね周りにはね本当に長くお付き合いくださるリスナーさんだったりとか、まあ、もちろん制作関連、その村さんともね付き合いがすごく長いですよね。なんで本当長く付き合ってくださる人々がいて、まあ、なんだかな恵まれてるというか愛されているというか、本当そこは感謝しておりますのでね、これからも、今年藤原マリナを知って、追いかけ始めた方も、ぜひとも今後も、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで次回の配信ね、一応ね、普通の通常通りの配信は1月の7日の、火曜日予定となっております。今年1年の締めくくりをまあ 配信今年終わっちゃったけど、出してみるかなんて人がねたくさんもしいらしたら、年内にまたもう一回スペシャルバージョンをお届けするかもしれないし、まあね、そうじゃなくても、年始にね、昨年こんなことありましたよっていうお話でもいいのかもしれないです。みんなのお便りお待ちしております。はいね、クリスマス、あとはコミケね、年末年始のね元旦とかの初詣ね、買い物ね、買い出しね、いろいろ忙しくって、人混みの中にね、皆さん行く機会も多い方いらっしゃると思います。忘年会もそうですしね。はい、なんで今インフルエンザ本当に流行ってて、今年は結構なんか辛いらしいですね。なので、やっぱりこう予防のしようがないのですが、最低限こう風ぐらいはひかないようにね、あったかい格好したりだとか、マスクしたりだとか、帰ったらすぐに手洗いうがいするとか、まあ、できればお風呂入ったりとかしてね、もう全身洗っていただくのが一番いいんですけれどもね。なんで、まあそれでも湯冷めとかね、ありますんでね、本当に気をつけていただければ。乾燥するとね、風邪ひきやすいみたいですね。やっぱり菌が喉に付着しやすかったりとかね、声が喉が炎症しやすかったりするんでね。なんで本当にいろいろ対策して過ごして、元気に、お互い元気にまた来年お会いしたいななんて思っております。ということで、来年元気にお会いいたしましょう。またね、良いお年を。この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りしました。